アンニョンカズハセヨ、カズハセです、こんばんは。一人になってからこれで2回目ですね、頑張っていきますよ、じゃあですね、前回はカズハセのこれやってみたで、ちょっと作品を取り上げるっていう感じじゃなかったんですけども、今回はですね、ちょっとやるって言ってたのとちょっと違うんですけども、映画見まして、ちょっと先にそっちをやろうかなと。何を見たかと言いますと、第9地区の、ニール・ブロンカンプ監督の、最新作チャッピーですね。まあ結構これは人気、あるのかな。今日のですね、今日現在2015年5月25日発表の、映画 .com のランキングでですね、8位ですね。初登場8位か。うん、なんか、自分は、レイトショーで行ったんですけども、ちょっとあんまりお客さん入ってなかったですね。一般層に突き抜けるっていうところはちょっと第9地区もそうだったかもしれないですけど、でもまあ映画好きの人は見に行くでしょう。これはなんつったって第9地区の監督の、しかもですね、あれと同じ、南アフリカ、また南アフリカのヨハネスブルクを舞台としてですね、あの時はですね、エビ宇宙人、難民エビ宇宙人が、やたらと出てきたんですけど、今回は、ロボットの AI ですね。AI のロボット、チャッピーが、どんどん成長していくっていう、映画ですね。ではですね、映画 .com さん、あらすじ読みますよ。2016年、南アフリカのヨハネスブルグでは、テトラバール社の開発した警察ロボットが配備されて注目を集めていた。ロボット開発者のディオンは自ら考え感じる人工知能 AI を独自開発し、スクラップ寸前の一台のロボットに密かに AI をインストールしようとする。しかしその矢先にストーリーギャングに誘拐されてしまい、 AI をインストールして起動したロボットはギャングの下でチャッピーと名付けられ、ギャングとしての生き方を学び、成長していく。そしてディオンのライバルでもある科学者ヴィンセントにチャッピーのことが知られ、その存在を危険視するヴィンセントによってチャッピーは追い詰められていくと。これはですね、まあ第9地区の時は、ヨハネスブルグで、その次の作品、エリジウムっていう作品があったんですけども、これはですね、すごい未来で荒廃してスラム化したロサンゼルスで、今回は、また、第9地区に戻ってですね、ヨハネスブルクで。では今回はですね、ストリートギャングの視点で描いていくみたいな、ところがありまして、そこがまあ過去の2作とは違うのかなと。このですね、チャッピーは、すっごい頭の悪そうなですね、ギャングたちに、たまたま、捕まってしまった時に、AI をインストールされたんで、このチンピラどもに育てられていくんですよ。まあこのチャッピーがまあなんといっても可愛いですね。一見何の表情もないような顔してるんですけども、目のところがですね、なんか液晶みたいになってて、一応こう目が二つあるんですね。この目が二つあるっていうのはまあ重要なのかな。あとですね、目の上にですね、なんかサンバイザーみたいなのがついてるんですけど、これがまあ上下してですね、眉毛みたいな感じなんですよ。あとですね、耳みたいな、耳触覚みたいな角みたいな、やつが飛び出ててですね、あれですよ、パトレーバーのイングラムみたいなのが飛び出してて、これがですね、ちょっとずつ表情に合わせて動くんですよね。これがまあなんとも可愛いかなと。でですね、このリーダー、このチンピラリーダーですね、チンピラ3人いるんですけども、これがですね、リーダーがですね、忍者っていうやつで、痩せて、まあ痩せ型でヒョロヒョロでですね、目つきがもう怖いんですけども、ハイローズのですね、河本ヒロトから、優しさを抜いた感じの顔してますね。で、この、忍者の恋人がヨーランディ、この頭のですね、前頭葉のあたり、前の部分がですね、スポーツ狩りでですね、後ろは長いっていう、ちょっともうこの髪型見ただけでも頭悪そうな、でキンキン声で話すんですよ。でこの恋人のヨーランディ、まあこの二人がですね、パパとママになってくんですけども、チャッピーので、もう一人、ちょっとおまけみたいにいるのがですね、アメリカっていうやつなんですけども、この三人が、なんかですね、この土地を仕切ってる大物ギャングとのですね、取引かなんかに失敗して、一週間以内に金を作らなきゃいけないと。 そうしないと、まあ、家も、壊され、まあ、殺されるっていうことで。でですね、こいつら、ない頭を使って、現金輸送車を捕まえてですね、これ、金を踏んだくろうと。で、ロボット警察をどうにかしなければならないから、そのためにはですね、開発者をと捕まえて、ロボットを止めるためのリモコンを手に入れればいいんだわって、こう、イオランディがですね、言うとですね、この残りの二人が、すげえじゃねえかって言って、おいおいって、こんなね、都合がいいものがあるのかっていう。しかも、このアイデアに乗っちゃって大賛成で、よし、じゃあやろうって。っていう、こいつらちょっと頭悪すぎるだろうって思ったんですけども、この忍者がですね、本当にですね、もういかにも頭悪いだろうっていうのが、自分の名前とですね、顔の入った T シャツを着てるんですよ。で、車で移動するときに聴いてる曲がですね、I am Ninja って言っててですね、どんだけ頭悪いんだっていう。でですね、こいつらのアジトにはですね、変なキャラの絵とかが書いてあったり、いざという時にですね、使うライフル銃がですね、真っ黄色だったりして、なんか変なんですね。人型の、ロボットを開発した、研究者ですね、これがですね、この3人に捕まって、で、るんですけどですね、これを演じてるのが、デーブ・パテールですね。スラムドッグ・ミリオネアの、あの子ですよ。それはね、自分もすぐ分かったんですけども、最近この人出たの見たよなってずっと思い出せなくて、ジュピターのですね、ヨレヨレの王子かなと思ったんだけど、あれはホーキング博士の役者だったよねって、と思ってたら、あれですね、エアベンダーの、に出てきたズーコ王子っていう、ちょっとしょぼい王子、あの人でしたね。で、このですね、デーブ、研究者のデーブがですね、自分自作の AI、これを、会社のですね、これ警察で使われてるロボットなんですけども、このロボットに入れさせてくださいって社長、シガニー・ウィーバーなんですけど、社長に申し出たところ、何言ってんだっていう、こう、うちの、は、この警察で軍事用に、軍事というか、こう、治安維持するために作ってる、ロボットなのに、そんなの勝手に入れてどうするつもりっていうふうに、拒否られたんで、もう壊れかけのロボット一体、盗んで、そこに AI を入れようと持って帰ってる途中で、このチンピラ3人に捕まるんですよ。で、もう、このロボットを起動させるには、AI を入れるしかないんだって言って、で、入れてみると、チャッピーが起動して、動き出すと。まずですね、これはよくできてるなと思ったんですけども、本当に AI っていうのは、がいたとしたら、こうだよなっていうのは、まあ、要するに人間の子供が急激な勢いで成長するっていうのと、まあ、同じ経緯をたどるだろうっていう。だからですね、名前を覚えて、真似から入っていくんですよ。で、でもですね、どんどん物の名前を覚えていくんですけど、そのうち喋り方とかを真似てって、でもこのチンピラ、ドチンピラばかりの中で育つんで、どんどん悪い喋り方を覚えていくんですよ。悪い喋り方とか、悪そうな歩き方とか、立ち振る舞いですね。で、それを見たですね、デーブがですね、もうダメだ、こんなんじゃダメになるって言って、とにかくですね、まあ、伝えられることは少ないだろうから、犯罪はするなと。とにかく、犯罪は良くないからやめろと。で、チャッピーはですね、後々これを守っていくんだけど、まあ、だんだんこれに縛られていくみたいな感じのストーリー展開なんですね。で、一方ですね、この、人型ロボットをですね、開発したデーブに、ちょっとライバル心を燃やすですね、同じ会社の、別の、エンジニアがいるんですよ。これがですね、ヒュー・ジャックマンが演じてて、いつもですね、短パンで銃を腰に刺してるんですけど、これがエンジニアっていう。で、この人が作るロボットがですね、まあ、バカでっかくて、二足歩行で、顔がない、なんていうか、こう、足だけニョキッと履いた感じのやつなんですけど、おいっと、これどっかで見たことあるなと。あれですよ、ロボコップ、初代ロボコップのエド209ですよ。もうこれ見た時点で、ロボコップ見てた人はですね、あ、こいつが最後、悪さして、こう、ラスボスになるんだなって、もうこの時点でわかるっていうのは、まあ、多分、監督も、分かっててやってるんでしょうね。 でですね、序盤はこのですね、チャッピーが、だんだん成長していくっていう下りなんですけども、正直、ちょっと退屈でしたね、自分としては。まあ、なんか、よくある、こう、成長していく、なんていうんですか、例えばこれは、何ですか、チャッピーじゃなくても、狼少年でもいいじゃないですか。狼少年、狼に育てられた少年が、こう、都会に連れてこられて、まず、箸の持ち方から、筆を持たせてみて、絵を描かせてみるとか、なんかこう、この映画独自の、チャッピー独自のっていう感じはちょっと思えなくて、あとですね、デーブがですね、チャッピーのところ、このチンピラ一味の家に行ったり来たりするんですけど、なんでこの忍者たちは、こんなに行ったり帰ったりさせてんのかなっていうのをちょっと乗れなくて、まあ、序盤は乗れなかった。ただですね、忍者がですね、チャッピーに銃の撃ち方を教えようとしてもですね、チャッピーは人は撃てないっていう。で、それを見たアメリカがですね、手裏剣を持ち出して、これで刺されると、みんな気持ちよく眠れるんだぜ、ベイブ。だぜ、陽明みたいな感じで言うとですね、チャッピー、爽快陽明みたいな感じでですね、ノリノリになってチャッピーが手裏剣の練習したり、カンフーの動きをしたりするシーン。ここら辺から一気にね、このチャッピーいいねっていう感じで、要するにですね、頭が悪くて純朴なんだけど、怪力なやつギャグっていうのがどんどんどんどん出てくるんですよ。こっから一気に面白くなりますね。でですね、チャッピーが、本人は盗んだとは思ってなくて、まあ完全に騙されてるんですけど、盗んだ車に乗って、イエーイって感じでですね、腕を上げながら運転して去っていくシーンがあって、このシーンはちょっといいですね。で、あとですね、過去の、まあ例えば第9地区なんかだと、ドキュメンタリーチックに、序盤描いてた関係もあると思うんですけども、あんまり音楽が鳴ってたっていう印象がなかったんですけども、今回の映画はですね、やたらと音楽がうるさいんですよ、ちょっと。ちょっと自分は序盤はうるさいと思って、まあ悪い、このドチンピラな奴らはこういう世界に生きてるんだぜ、めーみたいな感じで、こういうノリの音楽が鳴ってんのかなって思ったんですけども、あとですね、そうそうそう。で、深刻なシーン。まあ、こういうちょっと、エレクトロニックヒップホップみたいな音楽は大体なって、いつもなってるんですけども。で、そればっかりかって思うと、深刻なシーンではですね、どう考えてもダークナイトだろっていう旋律が流れるんですよ。で、まあ、最近の映画もアニメもですね、ほんとどれ見ても日本のやつも、深刻なシーンはもうみんなダークナイトなんですよ。ズボーンっていう感じの重低音を聞かして、まあ、旋律もダークナイトっぽい感じで、もういい加減にしろってもう自分思ってたんですけども、なんとですね、この映画、本人でしたね、ハンスジマー、ダークナイトの、音楽やってた、ハンスジマーが本人がやっててですね、この人はあれですよ。まあ、インセプションもそうだし、昔だと、まあ、最近、パイカリですね。パイレーツ・オブ・カリビアンとか、ザ・ロックとか、で、一番日本人に有名なのがですね、料理の鉄人の曲ですよ。バックドラフトの曲。あれを作った人なんですけども、この人はですね、キャリア史上初、全編エレクトロサウンドで作った、って言ってますね。この人の特徴としては、オーケストラに、エレクトロサウンドを乗っけるっていうのが、で、重厚に響かせるっていうのが、特徴で、自分はですね、インセプションが本当すごいなと思ったんですけども、インセプションは物語とですね、音楽が密接に絡まってて、ちゃんとストーリーと、この鳴ってる音が意味があるんですよ。インセプションは夢の中に入ってくる映画なんですけども、この曲を絶対起こすときにかけるっていう曲があって、エディット・ピアフの曲なんですけども、夢の中だと時間が遅くなるじゃないですか。だから、夢の中で鳴る音楽っていうのは、現実世界で、眠ってるその人に聞かせてるエディット・ピアフの曲を、遅回しした曲が夢の中で流れてて、しかもそれが、こう、いかにもハンスジマー風な低音 をズボーっていう響かせるようなやつで、これをですね、あの YouTube でですね、この曲は実はエディットピアフの曲をお粗回しにした曲ですよっていう風なのを証明してる動画があって、これ見た時は本当すごいなと思いましたね。でですね、この人はですね、弟子が多いのと、あとですね、リモートコントロールプロダクションっていう映画音楽会社かなをやってですね、あのキャプテンフィリップスっていうあのトム・ハンクスがソマリアの海賊に捕まる映画があるんですけども、この映画にの音楽にこのリモートコントロールプロダクションが関わっててるんですけども、これもあの完全にダークナイトでしたね。ちょっとこの一派の人たちが作る曲もみんなダークナイトっていうかハンスジマー節が効いちゃってんのかなっていう気がするんですけども、でですね、この映画、まあ中盤からですね話をどんどん引っ張ってく部分がですね、チャッピーはですね、この AI を導入する前に、まあ、スクラップ寸前だったんですけども、要するに胸にですね、ギャングが撃ったロケットランチャーを食らって、バッテリーが癒着しちゃってたんですよ。要するにバッテリーを交換できないと。だからですね、このロボットに、AI が、まあ、インストールされて、この AI、ここもまあミソだと思ったんですけども、意識、これを AI を開発した人がですね、ここまで人間らしい、進化をするとは思わなかった。で、この AI、要するに意識ですね、自我がこのどこにあるのかわかんないから、引っ張り出せないらしいんですよ、チャッピーの中から。まあ、引っ張り出せたら、別のですね、健康体のロボットに、ただ移し替えればいいんですけど、要は、人間と同じってことですよね。脳みそをただ、スポッて入れ替えただけじゃダメなんですよ。あ、どうなんだろうな。人間ってどうなんだろうって気がしますけど。だからですね、チャッピーはこの体で、バッテリーがですね、なくなる前に、意識を移さなきゃいけないと。で、まあ、話を引っ張っていくのはですね、忍者たちが、要するに現金輸送車を襲って、金を奪えるのかと。チャッピーがバッテリーが切れる前に、新しい体に移れるのか。そして、ヒュージャックマンがですね、チャッピーの存在に気づき、復讐のですね、ネタに使って、いつ、エド209は大暴れするのかと。こんな感じで三つどもえ的な展開に、なってくっていう感じですね。まあ、この映画の一番のツボはやっぱり、この AI が、世界初の AI がですね、ドチンピラファミリーによって育てられていくところっていう、まあ、探せばもしかしたらそういう話っていうのはあるのかもしれないですけども、これがですね、まあ、自分は斬新かなと思いましたね。でですね、オチの話をする前に、この映画はですね、ちょっと話しておきたい部分がありまして、この映画は、アイドル映画的な側面もあると。実はですね、このドチンピラグループの、チャッピーのパパとママ、忍者とヨーランディ、これはですね、実生活でも本物の夫婦で娘がいるんですよ。しかもですね、ラップグループを組んでて、ダイ・アントワードっていうラップグループなんですよ。もう一人 DJ がいるらしいんですけども、これがですね、ケープタウンで、活躍してる、ケープタウンで活動してるラップグループか。そうですね。南アフリカ共和国のケープタウンで、活動している、ラップグループなんですけども、これはですね、結構人気あるみたいで、アメリカのビルボード、200で、このオールジャンルのアルバムチャートなんですけども、3枚ランクインしてですね、去年出したアルバムが、37位にチャートインしてる。まあ、かなり人気ありますね。音楽の感じとしては、一応ラップなんですけども、後ろで鳴ってる音楽がですね、電子的な感じなんですよ。エレクトロニックな感じ。だから、それ、ちょっとですね、 この人たちを起用するっていう話が先に多分あって、だったらこの人たちはもうすでに人気者だと思うんですよ、南アフリカでは。で、この人たちの曲を使おうっていうのもあって、でハンスジマーはそこに寄せたんじゃないかなと自分は思いましたね。でこの人たちの音楽が、そのチャッピーがあの手裏剣を投げるってなんかこうちょっと悪さに目覚めるわけじゃないけど、あそこ のだんだん乗ってくシーンですね。あそこで、かかった曲は多分この人たちの曲で、だと思います、ね、もう一回ちょっと見て確認したいぐらいなんですけども、あの後ですね、あのやたら YouTube 自分見て、うわいいなこいつらっていう、ダークなですね、あのブラックアイドピースみたいな感じでですね、あと歌い方としてはラップ、忍者の歌い方はですね、あのリンプビズキット風で、あの PV がですね、あの不気味な感じが好きな人はあの PV、好きかなと、エイフェクスツインっていうあのエレクトロニカのですね、すんげー気持ち悪い PV 作る、人がいるんですけども、あのエイフェクスツインが好きな人はちょっとおすすめじゃないかなと、でですね、あとこのラップグループヨーランディも歌うんですよ。あの変な声、ほいほいおいやほいほいやふはっていう感じで、これね映画見た時はちょっと自分はきついなと、これあのパー、林家パー子かと思いましたね、ちょっとと思ってたらですよ、このですねラッパーとしては最高ですね、この人の声は。あのPV 見るとすんごいちっちゃくて、映画の中であんまり気づかなかったんですけども、すごく小さくて、まあアニメ声と。でですね、すごいもう露出も厭わないっていう感じで、あとですね、なんかすんげえ変なメイクしたりするんですけども、おっぱいが口になってるっていう。なんだ、下着を外すと、このヨーランディの、おっぱいに歯がついてるっていう PV があったり、タチションするっていう PV があったりして、結構すごいかったですね。でですね、この歌詞の中で、PV 見てたら歌詞の中でですね、ニール・ブロンカンプのことを歌ってたりですね、腕が大九地区になってる PV があったりして、もともと、関係があったのか、この人たちが、監督のこと好きだったのか、ちょっとわかんないですけども、もともと、こう、いい関係だったのかなっていう気がするんですね。でですね、特に、面白かった PV、面白かったっていうか、ちょっと心に残ったのが、エンター・ザ・ニンジャっていう曲があるんですけども、このエンター・ザ・ニンジャっていうのは、なんか、ショー・コスギかなが出てた映画があるらしいですけど、まあ、そこから撮ってんのかなと。この映画に、この PV にですね、日本でですね、自分は世界丸見えみたいな、ああいう、ドキュメンタリーを紹介する、テレビ番組で見たと思うんですけども、早老症って言って、早く老化してしまう病気、にかかった人のことがテレビで前やってたんですけども、体は全然大きくならないんですけども、ちょっと、なんていうんですかね、の人ともちょっと違ってですね、どんどん、おじいちゃんおばあちゃんになっちゃってくんですよ。体は大きくならないんですけども、そういう人のですね、どうやらこの自分調べて初めて知ったんですけども、レオン・ボサっていう人がいてですね、早老症で最も世界で長生きした人と知られているっていう、まあ2010年に26歳で亡くなったらしいんですけども、この人が出てるんです。ちょっとみんな似てる顔になるんですよね、この病気の人。それかもしかしたらこの人自身をもしかしたら自分はテレビで見たのかもしれないですけども、すごいですね。こういう、この人はですね、まあ、ケープタウンの人らしいんですけども、芸術家兼 DJ、ペインター兼 DJ で、自分で個展をやってたっていう、リキッドソード、アイアムヒップホップっていう個展をやってたらしいんですけども、そのサイト見たらですね、ヒップホップ系のですね、絵を描いてたんですよ。だから、この PV に、本人が出てくるんですけども、すごい、壁中絵が描かれてる、ところで歌うっていうシーンがあるんですけど、この人は描いたのかなと思ったんですけども、こういう人がですね、PV に出るっ なんていうんですかね、こういうちょっと病気を持ってる人っていうのは、あんまり日本じゃ、映画に出たり、PV に出たりしないかなって、まあそんなことはないよっていう人はいるかもしれないですけど、なんていうんですか、マイナージャンルじゃなくて、本当にメインストリームの、作品でですよ。要するに、故郷年として出るっていう面もあるかもしれないけど、この人は多分、もう自分も、アーティストだし、そういうリスペクトのもとでこの PV に、この大アントワードの人たちが出てもらったし、こうなんていうんですか、一緒にやったんだと思うんですけども、日本じゃちょっとこういうのってないよなと思って、ちょっとそういう点でもですね、ちょっと大アントワードはちょっといいなと思いました。あとですね、またダイアントワードの話に続きますけど、ファッティブンブンっていう曲がありましてですね、これの PV がちょっと笑えるんですけども、南アフリカをですね、案内された、レディーガガがですね、なぜか出てくるんです。まあ、レディーガガ風な人が出てきてですね、散々な目に遭った挙句、ライオンに食われるっていう PV なんですけども、なぜかですね、途中でレディーガガがですね、出産、子供、何かを出産するシーンがありまして、ひどいですね、この PV は。曲はめちゃめちゃかっこいいですけどね。いや、この、ほんとね、ダイアントワードはちょっと PV いくつか貼っておくんで、ちょっと見てください。まあ、ちょっとグロいのとか、ちょっと嫌いな人は、苦手かもしれないですけど、あとですね、この、チャッピーに戻りますよ。チャッピーでですね、終盤、ものすっごいすごい深刻なシーンでですね、忍者がですね、履いてるズボンにデカデカと日本語でテンションって書いてあってですね、これパシリムのですね、あの女の子、日本人の女の子が、泣きながら街をさまよい歩くシーンに映るですね、後ろの看板に萌え&ケンタビデオっていう、あれに匹敵する感じで、デカデカとテンションって書いてあるんですけども、これをですね、ズボンは、ズボンに書いてあるんですよ、忍者の履いてるズボンに。これはですね、PV でですね、ダイアントワードのライブで忍者が履いてたんで、それをそのまんま使ったみたいですね。まあ、こんな感じですね。この映画は、きっとですね、現地では、アイドル映画っていう側面もあるのかなと自分は、思いました。ではですね、まあ、大宮地区好きな人は、まあ、間違いなく面白いと思うと思うんで、まあ、ちょっと見てくださいませと。では、オチの話をしますよ。はい。では、オチに関する話に行きたいと思います。もう、この、見たっていう前提で喋るんで、もう、あらすじ的なことはもう喋りませんけど、自分はですね、まあ、ちょっとですね、この監督は、本当勢いでぐいぐい押していく監督で、あんまり細かい部分は、関係ねえって感じの人だと思うんですけども、まあ、だから、そういうところに突っ込むのも、なんだなとは思うんですけども、最後ですね、この創造主の、デーブを救う、デーブって、こう、役者の名前ですけど、デーブを救うためにですね、このエド209的な、ロボットを動かすために使うヘッドギアでですね、意識を、別の、まだ新しいロボットに移して、デーブを救い、そしてですね、チャッピーも自分を、それを使って救って、で、戦闘で、亡くなったですね、ヨランディ、母親も救うっていう展開に、なっていくんですけども、ここでですね、母親の意識を、移すときに使ってたのが、PS4 ですね。PS4 を並列つなぎしてやってた。さすがソニー映画だなと思ったんですけども、こんな簡単にできるかっていう、あと、序盤ですね、デーブが、まあ、ギャングの、忍者たちのところを、行ったり来たりするのをなんでほっとくのかなとか、プログラミングのシーンがしょぼいとか、AI を、なんでですね、デーブがですね、警察ロボットのエンジニアのデーブが、人類で初めて AI を作れたのかとか、 まあちょっと気になる部分もあったんですけども、まあ良かったのはやっぱりチャッピーがですね、中盤バカを、やるシーン、まああそこをもっと欲しかったような気もしますね。やっぱりチャッピー役だったあの人ですよ、要するに第9地区で主役を張ってた、あの人、シャールト・コプリーさん。この人がチャッピーをやってるんですけども、あの人はもうなんかドタバタな演技させたらなんかもう世界一なんじゃねえかっていう気はするんですけど、もっとドタバタな感じが見たかったかなっていう気はするんですけども、あとですね、カンフーとかやるわけじゃないですか。だからもっとブルースリー映画とか忍者映画を見て、途中でなんかアニメを見るシーンはあったんですけども、ブルースリーとか忍者映画を見て、あ、蝶とか言って、やるシーンがあってもよかったのかなと。まあ、でもこの映画、一番自分が満足したのは、なんと言っても、エド、通音ナイフのロボと、戦うシーンですね。何ですかね、クラスター爆弾を落とすシーンとか、チェーンガン、チェーンガンがですね、みちみちみちみちって、みちちちちちちちっていう、あまりに回転数が速くて、ドドドドドじゃないんですよね。みちちちちちっていう感じで、撃つんですけども。あと、なんか、ボールみたいな、なんていうんですか、爆弾を飛ばして、爆破させるシーンとか、もう、あそこら辺はたまんなかったですね。でですね、そうそうそう。日本版では PG12 区分で放映するために、本国版に比べてシーンのカットが行われたっていう、これはですね、日本のファンが、ツイッターで、ちょっと直接聞いたらしいですね、ブロンカンプ監督に、で、ソニーピクチャーズは監督の賛同を得た上で編集を行ったって言ってるんだけど、ツイッターでファンが、聞いたところ、ブロンカンプは何も知らない。ワールドワイド版一つだけだ。何も聞いてない。確認してみると答えたと。まあなんかこう、ちょっとごたごたがあったみたいで、でですね、これが原因でもう見ないって言ってる人がいたんですけども、ツイッター見せたら、セッションの問題の時もなんかそういうことがあったらしくてですね、セッションの菊池成吉が、なんですか、ジャズ的な側面、本当のジャズが好きな人から言わせると、この映画はダサくみたいな感じのことを言って、それを読んだ町山智弘が、反論して、反論の反論で反論の反論みたいな。で、菊池成吉好きな人が、だったら俺は見ねえよみたいな感じで言ったらしくて、なんだろうなと。まあ、この情報がですね、公開前にどんどん出ちゃって、世の中じゃないですか。だからまあそういうの難しいよなっていう気はするんですけども、まあ自分としてはですね、まあ文句があるならまあ見てから言えと、見ない自慢はかっこ悪いなと自分は思いますね。まあなんですか、自分もよく言うというか、なんていうんですかね、日本でこうドラマが映画化したりすると、誰が見るかみたいなことを吹聴して回る癖が自分もあるんですけども、まあ良くないですね、文句があるならまあ見てから言えと、非常に思いますね、あ、でですね、この第9地区ちょっとですね、チャッピー、自分は第9地区の方が好きだったかなと、なんで第9地区の方が良かったのかって言いますと、ラストバトルがですね、まあ、この監督はもうとにかくラストバトルで全てを持っていく人だと思うんですけども、第9地区はですね、ラストバトルが本当に終盤にあったんですよ。それに比べるとチャッピーは、会社に勝ち込んでですね、ラストバトルの後、ヒュージャックマンをボコって、で、それから意識を移しシーンに行くんですよね。きっとですね、なんでこんな最後もたついたのかと言いますと、ヒュージャックマンがですね、エド209に乗ってりゃよかったんですけども、なんでそうしなかったかっていうと、ヘッドギアを使う必要性があったからですね。最後に意識を、移すことに使うためのヘッドギアっていう、ギミックを使う必要の問題上、一つ全てを一箇所にまとめられなかったのかなと。あそこら辺がうまくガガッとまとまっ っててテンションが一回落ちずに全てを終わらせられたらもう、たまらなくいい感じになったのかなと、思いますね。まあでも、中盤の車を盗むシーンと、エドを通報ナイフのロボット戦うシーンは本当に十分満足しましたね。あとはダイアントはどうしたことですか。ということでですね、この映画まあ面白かったと思います自分は。でですね、自分はこの映画見る前に、セッションも見たんですよ。面白かったですね。セッションの方が面白かったな。まあ、今年大して劇場で見てないんですけど、劇場で見たのって自分記憶があるのがジュピターは2回見ましたけどね。あとホビットか。まあダントツでセッションが面白かったんですけど、ちょっとですね、まあどう語ればいいのかよくわかんないですね。もうすでにその。町山さんと菊池さん、あの二人のやりとりで、読んでも十分自分が楽しんじゃったような感じがあって、まあ、ただちょっと自分が思ったのはですね、要するに、あれは、まあ、ある種のオナニー映画というか、自分一人満足すればいいっていうふうに思って、てないかいっていう風に菊池成吉は言いたかったんだと思うんですけど、主人公のドラマーが、ちょっと自分が高校でバンドやってた時にですね、いかに早弾きができるか自慢みたいなのがあって、みんな早弾きをやってたんですけども、ちょっとそれに似てるかなと。まあ、若気の至りってやつですね。本当の音楽の、良さっていうのは、グルーヴ感、みんなでやることのグルーヴ感っていうものだと思うんですけども、やっぱり若気の至りで、やっぱり早く弾きたいと。早く叩きたいと。まあ、すごくその感じはわかるなと思いましたね。あとですね、途中で坊主の鬼教官にいじめられてる、やつがですね、漫画くんって呼ばれてるのが自分はちょっと笑いましたね。漫画くんって英語では何て言ってたんだろうな。ではですね、まあ、今後、そう、来月は何がやるかですよ、劇場で。ラブライブですよ。ラブライブ劇場版、自分はですね、最近フールに入りまして、遅らわせながらライブライブ全部見て、まあ面白かったんで見ようかなと。ラブライブ、どうやらアニメ最終話の、続きみたいですね。どうなるんでしょうか。まああともうちょっとアニメいろいろやろうかなと。まあかなる映画事変のお二人から勧められてるうるせえ奴ら、ビューティフルドリーマー、あと、今ですね、三大グランツール、自転車ですよ、サイクルロードレース、今ヨーロッパで、その一戦目、ジロデイタリアやってるんですけども、ちょっとそれの、を、ちょっとそれに絡みまして、弱虫ペダルかと思いきや、ナス・アンダルシアの夏、ナス・スーツケースの、なんだっけな、スーツケースの渡り鳥か。これたまたまちょっと借りてきたんで、これやろうかなという気がします。まだ見てないんですけども、なんか、ずいぶん前のアニメですよね。これはですね、アンダルシアっていうぐらいだから、今やってるジロデイタリア、まあイタリアのグランツールなんですけども、グランツールっていう前にサイクルロードレース、土井選手の本やった時にちょっといろいろ話したんで、そっちを聞いていただきたいんですけども、多分ですね、これはアンダルシアって言ってるぐらいだから、秋にあるですね、ブエルタエスパーニャを舞台にしてるんでしょうね。ちょっと楽しみですね、これは。ということで、チャッピーでした。何か、ご意見ご感想、これをやってほしいっていう、ご意見がある方はですね、ブログ、私どもって言えなくなったのが悲しいですね、私はラジオ、わたらじのサイトの右側にですね、メールフォームがありますんで、もしくはですね、ツイッター、カズハセアンダーバーカズハセ、カズハセは KAZHASE、こちらにですね、ちょっと、絡んでいただければと思いますので。では、今夜、こういうところ、ここまでといたしますか。では、ちょっと、 ぜひですね、大アントワード、これいいんで聞いてみてください。では、カズハゼでした。ありがとうございました。